聖書の御言葉はコロサイの信徒への手紙2章6節から19節であります。コロサイの信徒への手紙2章新約聖書の370ページ。あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。キリストに根を下ろして作り上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守って、あふれるばかりに感謝しなさい。人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさい。それは世を支配する霊に従っており、キリストに従うものではありません。キリストのうちには満ち溢れる神性が余すところなく見える形をとって宿っており、あなた方はキリストにおいて満たされているのです。キリストはすべての支配や権威の頭です。あなた方はキリストにおいて手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受け、洗礼によってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じて、キリストと共に復活させられたのです。肉に割礼を受けず罪の中にいて死んでいたあなた方を神はキリストと共に生かしてくださったのです。神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴えて不利に陥れていた証書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そして諸々の支配と権威の武装を解除し、キリストの勝利の列に従えて公然と晒し者になさいました。だからあなた方は食べ物や飲み物のこと、また祭りや新月や安息日のことで誰にも批評されてはなりません。これらはやがて来るものの陰に過ぎず、実態はキリストにあります。偽りの謙遜と天使礼拝にふける者から不利な判断を下されてはなりません。こういう人々は幻で見たことを頼りとし、肉の思いによって根拠もなく思い上がっているだけで、頭であるキリストにしっかりとついていないのです。この頭の働きにより体全体は節と節、筋と筋とによって支えられ、結び合わされ、神に育てられて成長していくのです。今日はここから6節7節の御言葉、特に溢れるばかりに感謝しなさい、この御言葉をよく心の中に聖霊の恵みによって刻んでいただきたい。石の板に主の言葉が刻まれたように、それに勝って私たちの心に主がこの御言葉を刻んでくださるように祈りつつ、恵みに預かりたいと願っております。もう一度6節7節を読みますと、こうあります。あなた方はキリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。キリストに根を下ろして作り上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守って、あふれるばかりに感謝しなさい。聖書のこういう命令ですね、あふれるばかりに感謝しなさい、こういう命令は同時に神様の約束です。これをよく覚えてください。 神様が命令した時には神様が成し遂げるんです。親が子供に何かを命じて一人ぼっちにしないようにですね、ちゃんと親は見守るんですね。私たちのような本当に足らない親でも何かを子供に命じたならば、本当にそのように歩んでいるかどうか、あるいは歩めなければそれを助けたり、まして神親ですね、神様が命じる時には目の中に入れるように目を注いで、神様が必ずそれを実現なさいます。あふれるばかりに感謝しなさい。また神様がこのように命ずる時にはですね、この地上においてこれが完成するということはないということです。誰かがですね、もしも、ああ私は本当にあふれるばかりに感謝するものになったぞと思うならば、それはうぬぼれであり、得たと思った時に実は神様から大きく離れたということです。あくまで子として父なる神の愛の中に歩み続ける子として、この命令というものに従い続けなければならない。この御言葉は本当に私たちはこの御言葉を通して自分自身の心のありさまを繰り返し確認できるんではないかなと思いますね。あふれるばかりに感謝するのが神様と共に歩む人の心にふさわしいものです。感謝ではなくて恐れがある、これは何かが間違ってるんですね。間違ってるというのは、先ほど申し上げたように自分は間違ってるわけです。根本的に自分の心により頼むものは愚か者ですから、自分の心の中からですね、どんなにそれをこう耕しても耕しても溢れるばかりの感謝など出てきません。これが人間が神様に対して罪あるものとなったということですね。自分の心により頼むものは愚か者、神様を知らないと言って歩んでいるものなんですね。放っておいたら人間の心から出てくるものは妬みであったり争いであったり不平であったり不満であったりうぬぼれであったり怒りであったり羨みであったり、まあ、こういうものが、まあ、いろんな形でこう出てくるわけです。それによって支配されないでいるのはまた神様が守っていてくださるから、それでも満たされきってしまわないでいるのもまた神様の恵みです。だけどもそういう中でですね、あふれるばかりに感謝しなさいというものは、そういう人間の心から放っておいたら出てくるようなものがどんどんどんどんもう締め出されてですね、あふれるばかりの感謝によっていつでも守られる、こういう姿です。これは主においてだけです。主においてだけ。だから私たちがですね、自分の心を顧みて恐れ、これは恐れるなと言っても一旦恐ろしいものに出くわしたり、またそのことに心を奪われたらもう恐れ続けずにはいられませんね。でもそこで待てよです。待てよ、神様は溢れるばかりに感謝しなさい。行く道を間違っているということです。あるいは思い煩いに取りつかれて、あれも心配これも心配、そこで待てよです。溢れるばかりに感謝しなさい。何を感謝できるかというふうなありさまであると思いますが、でもそこで待てよです。一人で 歩み始めているからそうなるということですね。信仰によって歩むというのは一人で行く道ではありません。とにかく神様と共に行く道です。とにかく神様に従う道です。その道には神様がここで約束しているように感謝があふれるということです。感謝があふれる。当座は何を感謝すればいいのかなと戸惑うようなありさまかもしれません。でも改めてそこで神様の御前に静まって神様を尋ね求めて祈ってイエス・キリストにおいてですね、あふれるばかりに感謝しなさいです。皆さん、キリストと共に歩む歩みはあふれるばかりの感謝の歩みであります。これを忘れないようにいたしましょう。実際のところ私たちはあふれるばかりに感謝しなさいとこの御言葉で照らして自分自身を振り返るにはとても惨めな心のありさまをしているかもしれませんが、でもこれは完成形ではありませんから、ここから出発せよですね。私たちのそのような惨めさ、そのような弱さ、イエス様はよくご存知です。よくそのことについて同情してくださいます。ご自身が実は私たちと同じものとなって苦しみ抜かれたから。イエス様もですね、もう鼻歌を歌うような地上の歩みをしたわけではないんですね。私たちは溢れるばかりの感謝というと世の感謝のようにですね、あれも面白い、これも面白い、面白いようにこのことが起きた、あのことが起きた、こういう感謝ではありますね。ああ、これも面白いように手に入った、これも面白いように手に入った、このことが起きた、こういう感謝ではありますね。イエス様もそのようなお方として歩んだわけではないんです。罪は犯されなかったが、神様と本当に心を一つにしたお方でありましたけれども、でも、人となって私たちの間に宿られたお方です。私たちと同じ弱さ、罪は犯されなかったが私たちと同じ弱さ、私たちと同じ弱さというのは体の弱さもあるでしょうけれども心の弱さもある、全てにおいてです。イエス様は強いお方だから人から悪口を言われても全然そんなことは平気なお方だったか、そのようなお方ではありません。イエス様は何の誘惑にも合わなかった、誘惑の中に置かれました。その中で全てにおいて試みられて、聖書が教えるところでは苦しみ抜いたとあります。ヘブライ人の手紙の4章の御言葉、ヘブライ人の手紙の4章である5章ですね、5章の御言葉を見ますとですね、こうあります。5章の7節、キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。皆さん、福音書を読んでですね、まあ、はっきりとそういう姿を見ることができるのはゲッセマネの祈りだけですけれども、ここにおいて書かれているところを見ると、肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながらとあります。激しい叫び声を上げ、人々の前に見せたのはあのゲッセマネだけですけれども、あれが最初で最後のそのような激しい叫びの祈りではありません。イエス様はしばしば弟子たちから隠れてですね、弟子たちが見えないところで生きておられたということですね。イエス様にとって生きるとはそういうものだったということです。父なる神の懐にいる一人子、 この方がイエス・キリストですね。イエス様が父なる神の懐にいるということは、のんきに歩んだということではありません。弟子たちの前では、まあ、ある意味ではのんきに歩んでいるように見えたわけです。のんきに歩んでいるように、嵐の中でももう疲れてもう眠っていることができる。弟子たちはもう死にそうな思いをしているんだけども、イエス様はこうもう居眠りをしている、こう見えたわけですけれども、氷山が表に出ている氷の部分よりも裏に隠れている部分が多いそうですね。7割は、まあ、正確であるかどうか自信がありませんが、7割は海の下に隠れている、あるいは水鳥の話を以前に聞いてなるほどなと思いましたけれども、水鳥が悠々とですね、本当に泳いでいる、まあ、おしどり、まあ、結婚式のスピーチでそういうことをお話ししたというのを聞いて、あ、なるほどいい話だなと思いましたけれども、おしどりが2匹でですね、こう悠々と泳いでいると、ああおしどりっていうのは仲のいいもんだなと、まあのんきに本当に仲良くやってんのかなと、まあそういう風な夫婦になりたいもんだなと。しかし水の中を見るとパタパタパタパタと、もう足を動かしていると、まあ、こういうスピーチをなさったそうですね。まあそんなもんですね。まあそれをはるかに超えてイエス様は弟子たちの前ではとてものんきなお方のようにしばしば見えましたけれども、何にも動じないお方のように見えましたけれども、その裏では弟子たちが眠っている時に、あるいは弟子たちがまだ起きていない時に、激しい叫び声を上げて父なる神の懐の中で祈っておられたというわけです。またその御言葉はこう続いてますね。キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれました。多くの苦しみとあります。私たちの弱さに同情できるということは、私たちのありとあらゆる苦しみをイエス様も苦しんだからです。イエス様が私たちを助けるときにはですね、上から助けるんではないんです。上から助けるお方として来たんではないんです。本当にご自身と同じものに私たちを変える、そういう仕方で救うお方として来たんですね。神がおられる、神様によって作られた人間がここにいる、神様が父として人間を愛しておられる、作られた人間が本当に子として父なる神の愛の中を生きる、こういうふうに人間を救うために、とこしえに神様と共に生きるように救うためにおいでになったんですね。これは上からのことではないんです。あ、困ったか、この患い取ってあげよう、あ、苦しいか、これはなくしてあげよう、そして、あ、これがなくなってありがとうございます、あ、これがこのように起きてありがとうございます、こういう仕方で溢れるばかりに感謝させるように、神様が上から人間を取り扱ったとしてですね、皆さん考えてみてください。心が変わらなければ結局その場限りのものです。子供がそのように育てられて親に対する感謝などを学びません。お父さんあれが欲しいよ、分かった買ってやるお父さんあそこ行き、あそこ行きたいよ、ああ分かったまた行くよ、ありがとうお父さん、こんなことを繰り返してですね、子供が親に感謝する子供になど育ちません。育ちませんと言って私たちがそんなもんですね。私たちがそんなもん、神様から全てを与えられています。皆さん、神を知ると私たちが言いながら、私たちは本当に頭を働かせているでしょうか。 最近本当に神様を知るっていうことは頭働かさなきゃないなということに思い至らさられています。心も働かせ、精神も働かせ、体も働かせ、神様を知るっていうのはそういうことなんだなと改めて覚えさせられています。皆さん、神様が天地を作られたと教えられていますね。そして神様は全てを支配しているとありますけれども、私たちは空気を吸ってますが、この空気が薄くなったら私たちは終わりですね。もう息苦しくて生きていられません。あるいはこの空気が濃くなっても、これはまた私たちは耐えられません。それを神様がちょうど良いようにしてくださっている、そのようなお方だと知らなければならないんだけれども、そんなことは当然なことだとして私たちは歩んでもいるわけですね。まあ、ある意味で感謝しないわけです、そういうことには。当然のことだから。しかし心を尽くし、思いを尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主なる神を愛するとは、そういうふうに神様を知るということですね。私たちが送った一人の姉妹は朝起きた時に、本当に私たちよりも、ここにいる誰よりも信仰の年数は短く、そして短い期間の信仰生活を送って天に召されていきましたけれども、その姉妹は多くを学ぶ時間などなかったでしょうけれども、朝起きると本当に自分のなかなか不自由な指をさすって、ありがとう、ありがとうと言っていたと伺いました。感謝していた、素直な感謝ですね。そのように私たちが神様を知るならば、感謝すべき事柄がどれほどあるか計り知れません。感謝にあふれて神の愛を知ればこそです。だから神様の御前で感謝にあふれて生活、あふれて生きるためには、そのように歩んでいかなければならないということです。困った時だけですね、神様助けてください、困った時だけ皆さん祈ってください、こういう姿ではないということです。こういう姿で感謝にあふれてなど歩むことできます。本当に感謝にあふれるからには、感謝にあふれるような姿で歩まなければならないし、そういうものに私たちが強められ、変えられていかなければならないということです。感謝以外のものが私たちの心の中にどんどん入ってきます、どんどん入ってきます。そのたびに改めて私たちの弱さに同情できるお方、私たちを本当に一番深いところから救い出すことのできるお方、イエス・キリストを呼び求め、このお方により頼んでこそだということです。ご自分は多くの苦しみによって従順を学ばれたので、そして完全なものとなられたので、本当に神と心を一つにする独り子として、人間としての全ての弱さを持つものでありながらも、そのようなものとなられたので、ご自分に従順である全ての人々に対して永遠の救いの源となったとあります。先ほどのヘブライ人の手紙の5章の続きの部分ですね。だからキリストに従っていくときに、私たちは感謝にあふれるものとされます。従うということです。もう一つのことだけ触れて終わりたいと思います。コロサイの信徒への手紙の2章を見ますと、2章の6節にこうありました。 あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。こういう歩みあってこそ感謝にあふれることができると、そういうふうに私たちがされていく、またそういうことの数々に気がついてみれば出会う、そういうことが起きてくる、そういうことですね。じゃあキリストに結ばれて歩むとはどういうことなのかですね。私たちはキリストイエスに結ばれて歩むということを狭く考えてはいけません。これは歩き回れという言葉なんです。キリストイエスにおいても歩き回れということなんです。私たちがどこへ行くにも何をするにもキリストイエスの中で歩き回れということなんです。それぐらいキリストというお方は大きなお方だということです。キリストのご支配はそれほど本当に広いものだということです。私たちが何をするにせよ、どのようなところに今あるにせよ、キリストイエスにおいて歩き回れと。キリストイエスにおいて道を見出せということでもあります。自分の心に従っていったならばそうはいきません。進まなければならないところで私たちは足踏みしてしまったり、あるいはそこでじっと待たなければならないところで待たなかったり、こういうことの繰り返しですね。私たちが自分の分別に任せられたら、うまくことを運ぶことへと結局巻き込まれてしまいます。そうではなくて、すべての道でキリストを見出すように、キリストイエスにおいて神様の愛を本当に見出すように歩き回れということです。すべての道でキリストイエスの愛を見出すことができるならばですね、そこで神様に祈ることができるということでもあるんです。そこで神様に期待できるということでもあるんです。これは全てに適用できます。神様を知る人はこの世の本当に歩みの中でも視野にくれるような事柄がたくさんあると思いますが、その時に神様を本当に知るものであるならば、うまくゆく道筋ではなくて、神様に、一番肝心なところでは神様に祈ることができる道筋をたどるように進むことと思います。そうなります。キリストに従っていけば、キリストがそうなんですね。できることならこの杯を過ぎ去らせてください、こう祈られたお方です。人間としての弱さはそういうふうに私たちに祈らせると思いますね。できることだったら今こうやってもう悩んでいることならば、もう面白いようにシャッとこうなくなるように、あるいは今本当にその欠乏に苦しんでいるものが目の前に本当に与えられるように、できることなら苦しみ続けないように、問題が解決するように、できることならこれを本当に助けてくれる人が目の前にこう現れるように、あるいはあの人に助けてもらえるように、こういうふうに私たちはできることならというのをいろいろ考えもし求めもすると思いますが、そこで終わらない。そこで改めて主の御心のままに、これは神様の愛を知ればこそですね。キリストイエスにおいて神の愛を知ればこそです。このようなものだかであればこそです。イエス様がそのようなお方でした。だから皆さん、私たちが祈るというのはそういうことです。祈るというのは、祈るというのは神様の愛を信じて本当に 神様が開いてくださる道筋の中で進むということです。これは全てに適用できます。皆さん、ダビデのことを思い起こしてみてください。王様です。どれぐらい具体的な責任の中で生きなければならなかったか。ダビデが王になる時にはもう道はもうはっきり開かれているように見えるんだけれども、ダビデはサウルを殺しません。こういう道筋だということです。サウルを殺すことができるのに殺しません。神様に祈れるように道を求め待ちます。とても苦しいことであったことと思います。でも同時に、じゃあ苦しいから喜びがないかといえば、一番心の深いところで神様の愛を信じることができますから、神様の愛を信じて望みをそこに置くことができますから守られます。聖書が指し示す道筋は全部その道を指し示していますね。嘆きながらも祈って平安の中に静まる者たちの姿をもうことごとく見ることができると思います。またそのようにして王となったダビデですから、間違いを犯した後にも神様のお取り扱いに服していきます。自分を呪う者の言葉をそのまま受けます。サウルが王の地位から追われ、ダビデが王となった後にサウルの部下だった者たちがダビデを恨み続けます。憎み続けます。そしてダビデが自分の息子のアブサロムから追われて都を離れる時にずっと恨み続けていた者がダビデを罵ります。その時にダビデと行動を共にしていた家来が、将軍がですね、あの男の口を封じてきましょうかとこう言うんですね。あんな勝手なことを言っている男の口を封じてきましょうか。ダビデは、神がそのように導いておられるんだと、そのままにしておけと、その罵りの言葉を受けながら都を下っていきます。こういうこともまたあるということです。でもだからといって、じゃあ心が沈むかといえばですね、本当にイエス様がそうであったように、神様に向かって人には叫びませんけども、神様に向かって激しい涙叫び声はあったことと思いますけれども、でも望みが失われることはありません。平安が失われることはありません。神様の愛をますます知ることが失われることはありません。このような感謝です。ますます神様を知って感謝にあふれます。ますます神様を知って感謝にあふれます。この感謝は常しえの感謝です。皆さん、明日のことを思い煩わずにですね、今日キリストイエスにおいて歩むべき道を歩き回ってまいりましょう。あふれるばかりに感謝するために、あるいは今日人の誉れに惑わされずに、神からの誉れを求めて道を見出すように歩んでまいりましょう。今日人から褒めてもらう必要はありません。今日 今日人から太鼓判を押してもらう必要はありません。神様から良しとしていただいたならば、これ以上確かなことはありません。これが信仰ですね。キリストイエスにおいて私たちに与えられ、そして養われるべき信仰であります。信仰から信仰へ。この信仰をなくして祈れません。神様に祈って手早く問題を解決するのが私たちの祈りの歩みではありません。そうではなくて、本当に神様が神様の仕方でことを導いてくださるように。だから信仰から信仰へと進まなくては祈ることができません。また信仰から信仰へと進んで祈った時には、あふれるばかりに今日感謝するものとされもし、またそのようなことの数々に必ず出会います。お祈りしてまいりましょう。お祈りいたします。あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。キリストに根を下ろして作り上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守って、あふれるばかりに感謝しなさい。お祈りいたしましょう。あふれるばかりに感謝するものにしようと、一人のイエス・キリストを私たちにお与えくださった神よ、あなたの愛をたたえます。これほどの宝、これほどの力受けながらも、惨めに歩んでいる私たちをお許しください。そしてどうか悔い改めて信じ、受けたものにふさわしく歩むことができるようさせてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の529番です。 ください。